紀元前2000年頃、神が当時メソポタミアという町に住んでいたアブラハムという人に次のようなことを言われました。あなたの土地、あなたの親族を離れて私が示す地へ行きなさい。命じられた通り、アブラハムは自分の故郷を出発して、まずハランというところに移動しました。アブラハムがハランに滞在している間に、神様は再びアブラハムに語りかけて、アブラハムがカナンという地へ移動したら大いなる国民となると約束されました。アブラハムはすでに75歳になって、どこへ行くのかわからなかったにもかかわらず、神様に従って妻サラと一緒にカナンの地に向かって旅をしました。アブラハムがカナンの地に着いた後、神様はまたアブラハムの前に現れて、天の星の数と同じくらい、数えきれないホルの子孫の約束されました。時間が経つにつれて、次のような理由で神様のアブラハムに与えられた約束は、一般的には成就しないように見えてきました。まずアブラハムの妻サラは不妊でした。そして子供を待っている間にサラは更年期を迎えたので、たとえ不妊でなかったとしても子供を産むには遅すぎたのです。さらにアブラハムも年を取ったので、彼も子供を設けるのは難しいようでした。それにもかかわらず、聖書に記録されている通り、アブラハムは望み得ない時に望みを抱いて信じ、自分の体がすでに死んだも同然であること、またサラの胎が死んでいることを認めても、その信仰は弱まりませんでした。アブラハムが99歳になったとき、神様はもう一度彼の前に現れてこう言われた。私は来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきます。その時あなたの妻サラには男の子が生まれています。約束された通り、翌年に待ちに待った子供、すなわちイサクという息子が生まれました。イサクは成長して両親に多くの喜びをもたらしました。けれども、ある日突然その喜びは潰れてしまいました。その日神様は次のようにアブラハムに話しかけたからです。あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として捧げなさい。神様の命令はアブラハムにとってなんと驚くべきことだったでしょう。自分の愛している一人子イサクを全焼の生贄として神様に捧げるという要求は最も困難なことだったでしょう。それにもかかわらず、アブラハムは神様に対して疑いを持つことも文句を 言うこともしませんでした。むしろ、翌朝早く、息子イサクを連れて、神様がお助けになった場所に出かけていきました。なぜアブラハムは自分の愛している一人子を惜しまずに、全焼の生贄として神様に捧げることができたのでしょうか。なぜイサクを殺しても、イサクを通して数え切れないほどの子孫の暮らされと言われた神様の言葉を信じることができたのでしょうか。聖書に描写されている通り、神様を信頼できなかった時もありましたが、年月が経つにつれて、アブラハムの神様への信仰は徐々に深くなり、強くなっていきました。実は聖書によると、アブラハムの信仰は行いによって完成されました。私たちの信仰もアブラハムの信仰のようにより深く、より強くになった、完成されたら何と素晴らしいことでしょう。実は私たちの信仰が完成されることは可能です。だからこそ私たちはヘブル人の手紙11章に記されている旧約聖書時代の信者たちの信仰を学んでいます。創世記22章に描写されている通り、完成された信仰とは次のようなものです。まず完成された信仰は、神様から非常に困難なことを命じられた時でもためらわずに従うというものです。見てください、22章、もう一度22章、今度2節、22章の2節、神を仰せられた、あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたにつける一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として捧げなさい。三節にはアブラハムの反応、よく朝早くアブラハムはロブに苦労をつけ、二人の若い者と一緒に息子イサクを連れて行った。アブラハムは全焼の捧げ物のための焚き木を割った。こうして彼は神がお付けになった場所へ向かっていた。すぐ行きました。アブラハムはちょっと待って、神が自分 の, あの考えを変えるかどうか 待ちましょうと言わなかった。彼は翌日朝早く神様に教えられた通り、そ の, と, あのところに向かって旅をしました。なぜなら完成された信仰は、神様から非常に困難なことを命じられた時でもためらわずに従うというものです。詩編119編開いてください。旧約聖書の詩編119編の60節見てください。119編60節、私はすぐためらわずに あなたの仰せを守りました。すぐ従いました。私たちも神に導かれたら、もちろん現代の私たちは神の声を実際に聞こえませんが、アブラハムの時代、まだ聖書が与えられていないから、神様いつも人に直接に声をかけて、でも現代の私たちはこの聖書を持っていますので、この聖書を通して私たちは神様の導きがわかります。もし神様に何か教えられたら、ぜひすぐ行ってください。新約聖書のエペソ5章を開いてください。エペソ5章。エペソ5章の16節、17節。エペソ5章。5章の16、17節に。こう書いてあります。機会を十分に生かしなさい。悪い時代だからです。ですから、驚くにならないで、主の御心が何であるかを悟りなさい。あっという間に私たちはこの世を去ります。今、この機会を掴んで、神様の言葉に従って神様に導かれたことを行うべきです。神が私たちに命じていることを今日行いましょう。明日は遅ぎるかもしません。創世記22章に戻ってくださいませんか。完成された信仰はどのものでしょうか。まず神様から非常に困難なことを命じられた時でもためらわずに従おうというものです。また試されても神様の約束を疑わないというものです。22章の4節と五節。三日目にアブラハムが目を上げると遠くの方にその場所が見えた。それでアブラハムは若い者たちに、お前たちはロブと一緒にここに残っていなさい。私と息子は遅くに行き礼拝してお前たちのところに戻ってくると言った。気がつきましたか。アブラハムはね、その若いしもべたちにこう言いました。私と息子は向こうに行って礼拝します。私と息子は戻ってきます。私一人で戻ってきません。イサクと共に戻ります。なぜなら、アブラハムは神様の約束を深く信じた彼です。この約束は、イサクとしてアブラハムに子孫が与えることです。もし子供を殺したら、殺しても神様はその約束をイサクとして子孫が与えること約束を守りますと信じているので、私たちもここにいて私たち戻ってきます。新約聖書のヘブル11章開いてくださいませんか。ヘブル11章11章、先週ここで私たちは11章の11節学びました。もう一度見てくださいませんか。ヘブル人の手紙11章11節。アブラハムはすでにその年を過ぎた身である。 サラ自身も不妊の女だったのに、信仰によって子を設ける力を得ました。すなわちイサクのことですね。彼が約束してくださった方を真実な方と考えた彼です。まあ、先週一緒に学んだように、彼はずっと信じました。イサクが生まれる前。なぜ年を取ったのに、神様約束を信じ続けたね。神様真実の方です。真実の方必ずあの約束を守ります。先週一緒に学んだように、神様真実な方なので、たとえ長い時間が経っても、神様が決められた時に約束を果たしてくださると私たちは信じるべきです。また、たとえそれが人間にはできないことであっても、神が約束を果たすことができると信じるべきです。真実の方だから約束を守ります。11章17節から、信仰によってアブラハムは試みを受けたときにイサクを捧げました。約束を受けていた彼が自分のただ一人の子を捧げようとしたのです。神はアブラハムにイサクにあってあなたの子孫が起こされると言われましたが、彼は神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。それで彼は言う的に言えば、イサクを死者の中から取り戻したのです。なぜアブラハムはその若者たちに、私たちもここに行って礼拝してまた戻ってきます。アブラハムはこのように考えて、私もここに行って、あの命じられた通り私は子供を殺します。でも神様は必ず約束を守ってくださるので、神様は私の息子を蘇らせるので、私たちは後で戻ってくると言いました。神様は、ね、約束を守る。試されても、神様は約束を疑わないというものです。この完成された信仰です。同じヘブル人の手紙、この次は10章、ヘブル人の手紙、10章23節、約束してくださった方は、この神は真実の方ですから、私たちは動揺しないで、しっかりと希望を告白し続けようではありませんか。神様は変わらない。約束を守ってくださる方。同じ新約聖書ですが、第一クリント実章を開いてくださいませんか。第一クリント、クリントビートの紙、実章の13節。あなた方が経験した試練は皆、人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように、試練とともに脱出の道も備えてくださいます。真実な方です。また、神様、試練に会うときに、神、その試練の許すときに、いつも脱出の道も備えてくださいます。今から、そのアブラハムの場合は、その脱出の道を学びます。創世記22章に戻ってくださいませんか。完成された信仰は、どのものでしょうか。それは神から非常に苦難なことを命じられた時でもためらわずに従うというものです。 また試されても神様の約束を疑わないというものです。その上、その完成された信仰は神様が必要なものを備えてくださることを期待するというものです。22章の6節、アブラハムは全焼の捧げ物のためのたたきを取り、それを息子イサクに背負わせ、火と刃物を天に取った。2人は一緒に進んでいった。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん、彼は何だ、我が子よと答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の捧げ物には にいる、あの羊はどこにいるのですか。アブラハムは答えた。私、我が子よ、神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に進んだ。神は必ず必要満たすと信じた。どうなったでしょうか。先ほど一緒に読みましたが、神様は羊を備えてくださいました。13節、アブラハムが目を上げてみると、見よ、一匹のお羊が綱のやぶに引っ掛けた、かけていた。アブラハムは行ってそのお羊を取り、これを自分の息子の代わりに全焼の捧げ物として捧げた。アブラハムはその場所の名をアドナイエルエ、これはヘブライ語から日本語に翻訳されたと呼ばれた。今日もすなわち創世記が書かれた日、主の山には備えがあると言われている。アブラハムはどこでイサクを捧げようとしたのでしょうか。22章の2節、それはモリアの地というところ。ではモリアの地はどこにあるでしょうか。千年の後でダビデ王の息子ソロモンは神様のために神殿を建てようとしました。聖書によると、彼はモリアの山の上に建てました。モリアの山はエルサレムです。ここでだからアブラハムの時代から2000年経ったら、そこでもうまた備えが与えられました。それは主イエス・キリスト。主イエス・キリストはその近くに十字架にかけられた。イサクの代わりに神様はお羊を備えてくださいました。私たちの代わりに世の罪を取り除く神の子羊であるイエス様を備えてくださいました。全く同じところです。それで本当に主の山には備えがあるという名前がふさわしいです。神が必要なものをこの、完成された、本当に確かな信仰、成長信仰、完成された信仰は神が必要なものを備えてくださることを期待するということで、だからアブラハムは、主はその必要を備えてくださると 信じました。アブラハムと同じように完成された信仰を持っていたパウロは同じ信仰を表しました。すなわち神が必ず必要を備えてくださるという信仰を持っていました。見てください、新約聖書のピリピ4章の10節から読ませていただきたいと思います。ピリピ人への手紙4章の10節からの、パウロはね、ピリピ人への手紙を書いたとき獄中でした。信仰のために彼が反対されて同様に投げ込まれた。それなのにピリピ人への手紙のキーワードは喜びです。何回もその言葉出てきます。この手紙を書いたのはピリピの教会から献金を受けたからです。だから感謝気持ちを伝えるために彼は手紙を出しました。4章の10節、私を愛してくれるあなた方の心が今ついによみがえってきたことを私は主にあって大いに喜んでいます。あなた方は案じてくれていたのですが、それを示す機会がなかったのです。乏しいからこう言うのではありません。私はどんな境遇にあっても満足することを学びました。私は貧しくあることも知っており、富むこともしています。満ち当たることにも飢えることにも富むことにも乏しいことにもありとあらゆる境遇に対処する秘密を心得ています。そのことを学んできました。ある時パウロにたくさん、必要以上ありました。他の時本当にその日の食べ物しか持っていませんでした。でも彼はいつも喜びました。満足しました。なぜならその満足することを学びました。それで彼はこう考えた、主は私の必要を満たす。そのことを学びましたので、獄中でも喜びました。15節見てください。ピリポの人たち、18節失礼しました。私はすべてのものを受けて、その献金を受けて待ちあふれています。エパプロテトから、このピリピの一人の信者から、あなた方の贈り物を受け取って待ち足りています。ごめんなさい、満ち足りています。それは小橋氷であって、神が喜んで受けてくださる捧げ物です。また私の神はキリストイエスの栄光のうちにあるご自身、自分の豊かさに従ってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。献金すればお金がそのなくなるでしょ。でもパウロはこう言う、大丈夫です、神様あなたの必要をすべて満たすの。私たちはこのことを学びました。このものを実は神からいただいたものね、私はそれを喜んでいただく。なくなったら神様に頼ります。神様はいつも必要 なものを備えてくださるとことを学びました。だからアブラハムは全然心配しませんでした。私たちはそこにいて、主はその子羊を、この羊を備えてくださる、イサク。だから一緒に行きましょう。創世記22章に戻ってくださいませんか。完成された信仰は何でしょうか。まず一緒に学んだように、神から非常に困難なことを命じられた時でもためらわずに従うというものです。完成された信仰はどのものでしょうか。試されても神様の約束を疑わないというものです。完成された信仰は何でしょうか。神様が必要なものを備えてくださることを期待するというものです。完成された信仰は一体何でしょうか。自分の最大の宝物を神様に委ねるというものです。見てください、22章の9節。神はアブラハムにお付けになった場所に彼らを着いた時、アブラハムはそこに祭壇を築いて叩きを並べた。そして息子イサクを縛り、彼を祭壇の上の焚き木の上に乗せた。アブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほぼろうとした。その時、主の使いが天から彼に呼びかけた。アブラハム、アブラハム。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは言われた。その子に手を下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れていることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しむことがなかったです。完成された信仰は何でしょうか。自分の最大な宝物を神に委ねるという信仰です。一番宝物を神様に捧げることができました。そういう深い信仰を持った彼です。私たちはどうでしょうか。第一ペテロを見てください。第一ペテロ4章の19節。パウロと同じように信仰のために迫害を受けた一世紀の信者たちのために、ペトロはこの手紙を書き出しました。4章の19節のことですが、ですから神に目心により苦しみに遭っている人たちは善を行いつつ、真実な創造者に自分の魂を委ねなさい。まあ、私たち一番の最大の生態、一番の宝物は多分自分の命でしょう。それで私たちはこれをどうしても守ろうとするですね。でも皆さん、私たちはね、自分の魂、自分の命を神に委ねることができます。それ一番安全なところです。その人たちが、当時の人たちが信仰のために迫害された。それで、ね、これからどうなるかわからなかった。ただに、ね、命しか何も持ってなかった。 でもそれでも神に委ねることができました。完成された信仰を持っていましたからです。アブラハムから完成された信仰はどのものであるか学びました。一緒に学んだように、その信仰は神から、非常に困難なことを命じられた時でもためらわずに従おうというものです。また試されても神様の約束を疑わないというものです。完成された信仰は神が必要なものを備えてくださることを期待するというものです。またその完成された信仰は自分の最大の宝物を神に委ねるというものです。